社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第118回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ウエス、お願いします。というわけで、今週から6月に入りました。6月1回目の配信となります。はい、はい、6月なんか飛んだってますね。もう6月っていう、年明けたばっかりな気がずっとしてますけど。
本当ですね。
ゴールデンウィーク過ぎたらもう少しゆっくりになるかなと思ってましたけど、あっという間でしたね。
いやいや、うん、もうこれでも夏が来て、あっという間にもう今年終わっちゃう。
やばい、
そんな勢いですね。
2025年あっという間説、
あっという間説、
一日一 日を大切に生きていきましょう。
そうですね、はい、ね、本当に、はい、そうしてまいりましょうということでね。
ありがとうございます。はい、はい、では今日も相談が届いておりますので、相談に答えていただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で美容室を経営しています。地域密着型の店舗を5店舗展開しています。先日ある店の中堅美容師が退職しました。お父さんの介護が理由とのことでした。退職時の面談で初めて知ったのですが、父親が介護認定を受けたのは一昨年の暮れ頃とのことで、母親が中心で介護をしていたのですが、母親も介護の苦労が積み重なって、今年に入ってからは体調を崩しがちになったので、ご両親を支えるために一旦離職したいとのことでした。技術はもちろん、人物的にもしっかりしている人だったので、とても残念で、状況が変わったらいつでも戻ってきていいからねと伝えました。彼女が退職の意思を固めるまで、詳細な状況を私が把握できていなかったことが悔やまれます。介護離職を出さないために、何から取り組めばいいかを教えてください。というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
なるほど。
ね。切実なお話です ね、やはり介護の問題というのは、はい、
なかなか会社でね、うん、介護の悩みとか言いづらい雰囲気は確かにありますよね。
そうですね、まだまだ残念ながらそういう雰囲気の会社さんも多いなと思いますしね。
なるほど、どうしたらいいのか。
そうですね、やっぱりこういう悩みを持たれる方は多いかなと思いますしね、まあ、そこで我々のような社会保険労務士とかはぜひ頼りにしていただきたいなということも思いますし、ということですね。はい、この番組でもね、何回も申し上げ、まあ、今本当にその日本はね、前回かなぐらいに申し上げたように、前回か人がこう減ってきてしまってるということであり、でも、はい、人で、人が減ってきて、でもその高齢の方というかね、まあ、高齢化社会というのは一方で加速しているということがあるの で、ね、まさに介護問題というのはどの会社さんにもこう当てはまることになりますので、うん、ということですね。はい、で、前にもね、育児介護休業法が変わりますということで、ね、2回ぐらいちょっとご説明の時間を設けたのもあると思いますけど、はい、まあ、介護の離職、介護だけで、まあ、両立支援といってね、介護とか育児をしながら、仕事を続けやすい環境を作ってほしいなっていうのは、やっぱり国としても非常に考えていることなので、うん、今回、この4月にね、少し法律が変わったというのもあります。で、はい、基本はその法律に書かれていることを、特に今回改定になった内容がありますので、まあ、この後ご説明しますけど、うん、それをまずやっていただくということに、なるのかなというふうに思います。うんうん、その上で、よりプラスアルファで必要なことはしていきましょうということになるかなと思います。うんうん、なるほど。で、まずやっぱりですね、さっきトーマスも言いにくいっていうのもあると思いますし、はい、そもそも介護に直面したときに、うちの会社では、どういう制度が使えるんだと、まあ、休業の制度だったりとか、うんうん、休暇の仕組み、制度だったりとか、何があるんだろうなっていうことをきちんとこう、はい、うんうん、社員さんに周知徹底をしていただきたいんですね。
うん、うん、はい。
で、 やっぱり、残念ながらと言うべきでしょうね。社員さんはそこまで、こう、ご存じない方も、まだまだ多いかなというふうに思いますね。そういう意味で言うと。まあ、なんだろうな。よくもちろん、まあ、できてる会社さんとできてない会社さんの差が激しいんですけど、このテーマも。まあね、この番組でもよく就業規則とかを作って、社員さんにきちんと周知徹底していらっしゃるところもあれば、なかなかそこまでできてなくて作って、まあ社長の近くに置いてあるだけでみたいな形にもなってますので、まあ同じようなことは、大体就業規則と、育児介護の休業に関しての決まりとして、育児介護休業規定みたいなものは作られてると思うんですけど、それをどこまで周知していくかっていうことは非常に大事なことになりますので、とにかく周知をしてくださいねっていうふうにありますので、で、さっき申し上げた、今回の法改正の中でも、まず介護離職を防ぐための環境整備を会社さんできちんとしなさいねっていうのは義務化されてます。で、いくつかこういうことをしてくださいね、この中から一つ以上はやりましょうねということであって、その一番最初に研修の実施をしてくださいねということが、やはり法律の中にも謳われてますので、はい。だから、研修というのは、どういう制度があってとか、あるいは、まあ、その前提として、国のルール、国の法律ではこうなってますよとか、いうこととか、まあ、そういう規則面に関してのものの研修も必要でしょうし、あとは、実際に介護に直面した場合に、どういう手続きをどこに行ってすればいいのかみたいなことをですね、教えておいてあげるっていうのも必要かもしれませんので、まあ、とにかくそういう内容で、いろんな内容は考えられますけど、介護とかに関しての研修をまず実施しましょうっていうのは、一つ前提として始めていただきたいことかなと思います。で、研修を実施するということもそうなんですが、もう一つ介護に直面してからということじゃない、まあ、それはでも前の段階でちゃんと情報提供をしましょうねということも義務化されてますので、で、特に40歳から働いてる方は介護保険料というものを払わなければいけなくなるんですけど、お給料から転引されていくんですけど、まあ、40歳になる少し前の段階で、介護制度に関して、自分の会社の介護保険制度、介護保険制度というか、介護でどんな制度があるかということをちゃんと情報提供しましょうねっていうことも義務化されてますので、そこはぜひ前提としてやってもらいたいなと思います。まあ、本当に、なんていうんですかね、法律の改正っていうとなんかね、仕方なく法律が変わってるからやろうかみたいな発想になってしまいがちなところもあるん、
みたいな気持ちもありますよね。
そうですね。あると思うんですけど、でもこれは本当に必要なことですしね、背景を見るとやっぱり、本当にもっとプラスのというかね、まあ、しょうがないかっていうような形でやるんじゃなくて、本当にね、さっきのような、相談者のような方を出さないためにも重要なことなので、積極的に取り組んでいってもらいたいなっていうふうに思いますね。
うん。前向きに取り組みましょう。
そうですね。で、うん、あと環境整備をしましょうということの一つの選択肢の中に、やっぱり相談窓口ですね。相談窓口を設置してくださいねっていうのもありますので、まあね、はい、内容をその研修で理解いただいたとしても、で、実際に何すればいいのとか、どうすればいいのっていうことをね、相談する窓口っていうのはやはり、大事なので、それも社内に置きましょうということで。まあ、中小企業さんで社長さんがもし対応できるならば、社長さんが窓口になっていただいてもいいかなと思いますね。うん。ね、まあ、まあ、ご店舗、まあ、美容師さんとかですからね、多分、はい、オーナーさんへの、こう、なんていうんですかね、理解度とやったりとか、オーナーさんとの距離っていうのも近いのかなと思いますので、まあ、この、今のご相談者の場合だったら、オーナーさんご自身が、ご相談者の方ご自身が窓口としてなってもいいのかもしれませんし、というふうには思いますけど、というところですね。はい。まあ、これらは本当に、法律に記載されていることですので、それをまずやっていくということは、大前提としてやっていただきたいことになりますね。うん。
わかりました。
はい。で、ちょっと違う視点でお話をすると、もう一つは、もう一つというか、なんだろう、会社をより良くするという、より大きなテーマにもなっていくんですけど、まあ、休み取りたいけど、休みを 取れないとか取りづらいとか取ったら迷惑かかっちゃうとかですね、そういうお気持ちがなかなかこう起きるケースもあると思うんですね、うんうん、で考えると、はいはい、あのやっぱりこう休みを取りやすい環境ができているのか、あの誤解を学ぶ、あの、しないでいただきたい。何でもかんでも休んでいいということではないんですけど、あの、個別の事情ということを反映して、休みを取りやすい職場になってるかなっていうことは、ちょっと確認いただく、会社さんも多いのかなと思います。で、美容師さんなんでね、あの、美容師さんということですので、多分そのシフト制になってると思うんですね。あの、シフトで休みが決まったりとかね、そんなイメージですよね。だからそのシフトがどう組まれているんだみたいなね、うん、まあ違反、忙しい時期はね、ちょっと休み取りづらいとかっていうのは分かりますけど、うんうんうん、それがこう一年中ちょっと人手不足感が漂ってて、うん、休み取りづらいとかですね、うん、なんか休み取っても呼び出されるとかですね、休み取っとなんか、ちょっとこうね、はいはい、まあ、あの、なんだろう、当然そのシフトで決まってる休みはもちろん休んでもらってる会社がほとんどだと思いますけど、うんうんうん、あの繁忙期以外はね、はい、でも、うんうん、でもなんかそのそれ以外にこうね、いわゆる有給みたいなものはなかなか取れないんですみたいな状況の会社さんもまだあったりとかすると思うので、
確かに、
そういう、そこにやっぱりこう切り口を入れといてもらわないと。普段の有給でさえ取りづらいのに、まあ、介護のね、離職の防止のためには、マックスで93日間を3回分けて取れるみたいなのあるんですけど、本当にそんな休みなんて絶対取れないよみたいに思ってしまってる方もね、いたりとかすると思うので、まあ、このご相談者さんの会社さんがどうかはわかりませんけど、いわゆる、まあ、テーマとしては、年次有給休暇っていうものを本当にどこまで消化し、できてるんですかとか、うんうんうん、その、消化しようと思ったら消化できるようになってるんですかとかっていうところは、まず、ベースの会社としての活動として考えないと、有給もね、週ね、1年間で例えば10日の受給も年間通して取れないような雰囲気なのに、ね、介護で休業とかって、ちょっといいね、それこそさっきね、トマさんも言ってたように、なんか介護ってね、話しづらいですってみたいな雰囲気が、にもつながっていったりとか、しかも、休んだら周りの人に迷惑かかっちゃうみたいなことになると、うん、やっぱりやめないといけないのかな、みたいな風にね、そういうマインドになっていってしまう傾向があると思うので、うん。まあ、ちょっとね、この会社さんのところは分かりませんけど、でも、はい、まだまだ年次有給休暇の取得率が上がっていない会社さんっていうのもありますので、そういう会社さんはもちろん、そういうところも一緒にやっといてもらわないと、はい、と思いますので、ね、ぜひ。
しっかり考えなきゃいけないですね、これは。
はい、そうです、そうです。まあ、結局ね、そういう形で、介護だったりとかね、あるいは育児ももちろんそうなんですけど、うん、一時的に何かご家庭の事情とかご本人の事情で、働きたいんだけれども、なかなか働くことができないとか、うんうんうん、働きに集中できないような環境になった時に、うん、その方がどういう行動を取るのか、それはやっぱり会社の制度がどこまで用意されてるかっていうことは非常にポイントになりますので、ぜひですね、そういう制度作りっていうことを、していっていただきたいなと思います。
そうですね。ぜひこの配信をきっかけに、これを聞いたきっかけに取り組んでいただけたらいいんじゃないでしょうかと思っております。
はい。
考えなきゃ
いけない。思っております。
ありがとうございます。はい、はい、番組の概要欄にですね、岡本先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ今のうちに友達追加をしていただいて、困ったらすぐに岡本先生に相談できる体制を取ってください。番組への相談や質問、感想、ファンレターなどなどもどしどし送っていただけるとめちゃくちゃ我々嬉しいですので、メッセージを送る形でどうぞよろしくお願いいたします。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。もう6月ということでね、時期的にもうすぐ、もうすぐでもないですか、夏休みですね。
まあ、学校の休みと、そろそろね、
うん、会社の休みはまた違うです。で、なんていうんですかね、夏休みってどういうふうにね、取れますよとか、うん、なってるかとか、その、取るためにどんな手続きが必要ですよとか、はい、ね、その辺の内容っていうのは、 もしかすると再検討していただいてもいいのかもしれないなっていうふうに、最近思うことが多くてですね。まあ大体、昔はね、お盆の時期に一斉に休みましょうみたいな形で、が多かったですけど、今は割と分散して取れてとか、そういう話の会社さんも結構増えてきてたりとかしますので、まあどういうタイミング、まあ休みがあるのかないのかということである前提でお話をしますけど、ある会社さんだと、どういう単位で取れるんだったりとか、あるいは夏休みなんで、いつからいつまで取れるんですかみたいな規定をしてる会社さんもあると思うんですけど、まあ、休み何日取れるとか、どういう取り方ができるとか、いつからいつまでの間にできますとかっていう、そもそもどんな休みなんですかっていうことを、まあ、見直してもいいのかもしれないなっていうふうに思いますよね。
確かに。
だいぶ、夏のイメージも。そうそうそう、変わってきてますからね。
確かにな。
そうそう、前はこうだったからこうとかね。そこにあまり縛られすぎても、まあ、やっぱり夏の一番暑い時期に休んだ方がいいんでっていう話もあるかもしれないけど、でも、ね、若い子とかだとするとね、会社でし、ね、まあ会社が冷房効いてるというね、事務職的なことは会社に行った方が涼しいんで、どうせだったら暑い中、暑い中でも何もやることないんでみたいになると、じゃあもっと早い時期から夏休み取らせてあげるみたいな話もあるかもしれませんし、まあいろいろとそこは会社さんの状況とかによって、固定化することなく考えていただいてもいいのかなって思いますね。まあ去年までずっとこうだったから今年もこうだよっていうのももちろんそれもそれでいいと思いますけど、せっかくの機会なんでね、何かこの辺をフレキシブルに見直してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。面白いかもしれない
ですね。
はい。と思います。
いや、いい刺激になりました。ありがとうございます。考えてみましょう。
ありがとうございます。
はい。というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第118回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。さよなら。
お願いします。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。